こんにちは、ビルボルトピースポッドキャストへようこそ。ナビゲーターの K です。2022年1月12日水曜日の夕方に録音をしております。今回105回目となるポッドキャスト、よろしくお願いいたします。さて、まずはですね、お礼を、させてください。1月10日月曜祝日午後8時からですね、コラボレーションのスペース、コラボスペースを行いました。このコラボスペースが本当に反響をいただきまして、心から感謝申し上げます。以前からちょっとちょくちょくスペースを、それこそポッドキャスト録音した後の時間を使って行っていたんですけれども、その時にたまたま聞いてくださった、ただの音楽ファンが見る音楽協会の、ブログの著者であるりょうさんに、お声掛けをしまして、快諾してくださって、今回は自分が用意した企画で、2人で、話し合うみたいなことで、コラボスペースをお送りしました。日本版グラミー賞があったならばという仮定のもとに、主要4部門について話していったんですけれども、面白いのは3部門が一致しているっていうこともそうですし、結構いろいろと本当に特に男性ダンスボーカルグループとかアイドル中心にいろんな話ができて本当に良かったなと思っております。詳しくは1月11日のブログイモートで、まとめを書いておりますので、よかったらぜひチェックしていただければというふうに思います。これ本場のグラミー賞を真似てというか、それを参考に今回用意したんですけれども、おそらくそれぞれ皆さんもし興味あったらやってみていただければ、いろんな気づき発見があるかと思いますので、ぜひよかったら私だったらこれみたいなものをですね、あげていただければ嬉しいです。ハッシュタグ日本版グラミー賞、ちょっと実はこのコラボスペースの最後にやってこのハッシュタグを決めたので、それ大変申し訳ないな、次回の課題として、考えなければいけないなと思っているんですけれども、日本版グラミー賞というハッシュタグ用意しましたので、よかったらそちらをつけてつぶやいていただければ嬉しいです。よろしくお願いします。というわけで、今回はですね、通常モードに戻りました。アメリカそして日本、アメリカは日本時間の毎週 火曜日の早朝に、それから日本のチャートは水曜日の、昼過ぎに発表になりましたので、今回はその2つのチャートをお送りしたいと思います。まずは日本時間1月11日の、火曜日に発表されました1月15日付アメリカビルボードソングスチャート HOT100 からまずはトップ10をお送りします。10位先週から6ランクのアップ、コダックブラックスーパーグレムリン。9位先週から5ランクのアップ、ドージャキャットニールトゥノー。8位先週から11ランクのアップ、エド・シーランバッド・ハビッツ。7位先週から13ランクのアップ、エルトン・ジョン&デュア・リパーコールド・ハート・プナー・リミックス。6位選手から6ランクのアップ、リルナーズ X& ジャック・ハロー、インダストリー・ベイビー。5位選手から45ランクのアップ、カロリーナ・ガイタン、マウロ・カウスティージョ、アダッサ、レンジ・フェリス、ダイアン・ゲレロ、ステファニー・ベアトリス、エンカントキャスト、We Don't Talk About Bruno。 4位選手から5ランクのアップ、エル・シーラン、シバーズ。3位選手から4ランクのアップ、グラスアニマルズ、ヒートウェイブス。2位選手から4ランクのアップ、ザ・キッド・ラレイ・アンジャスティン・ビーバー、ステイ。そして1位は選手から1ランクのアップ、アデオ、イージー・オン・ミーとなりました。これを聞いていただければわかるかと思うんですけれども、先週まで、退去エントリーしていたクリスマスソングが、今回は一掃されたということになります。今回完全にクリスマス時期からずれましたんでね、そういった形で、チャートがですね、通常モードに戻ってきたということが言えます。でさらに言えばなんですけれども、先週もだったんですが、今週も、リカレントルールに、抵触して一旦消えた作品がまた戻ってきています。リカレントルールというのは日本の、ビルボードジャパンソングチャート総合チャートでは用意されていないんですけれども、チャートの新陳代謝を目的としまして、一定周数ランクインしている曲が一定順位を下回れば、チャートから消えるというものなんですが、クリスマスソング退去エントリーしていくタイミングで、リカレントルールに抵触した曲は、特例としてまた戻るということになるんですが、先週戻った曲と今週戻った曲があって、結構チャートの分析する方にとっては何この曖昧なルールっていうふうにアメリカビルボードにちょっと不満を述べている方も少なくなかった印象です。ただおそらくこれに関しましてはですね、今回の2021年度の、2021年のクリスマス 時期というのは6週分ある。いつもだったら5週分そのクリスマスソング、のみのチャートホリデー100っていうのがあるんですけれども、今回は6週あったんですよね。この異例という状況がおそらく先週それから今週にわたってリカレントルールで、消えた曲がまた戻るという特例が敷かれた理由じゃないかというふうに思われます。ちなみに、今週リカレントルールで、また戻ってきた曲なんですけれども、12位、ドゥアリパレビテイティング、こちらが戻ってきました。そして18位にはザ・ウィークのアリアナグランデセービアティアス、こちらも戻ってきているという状況です。ちょっと神々で申し訳ありませんが、今回トップ10、新たに3曲が初のトップ10入りを果たしております。そのうち5位なんですけれども、エンカントキャストですね、 We Don't Talk About Bruno というナンバーが45ランクアップしてきているという状況です。で、この曲なんですけれども、ディズニー映画のサントラックなんですね。ミラベルと魔法だらけの家。で、こちらの、サントラック収録されているナンバーで、このサントラック自体も最新のアメリカビルボードソング、アルバムチャート、こちらを制しているという状況となっております。ストリーミングがこの時期をトップです。で、それから10位には、コダックブラック。ですね、のナンバースーパーグレブリンが入ってきております。自身3曲目のトップ10入り。そしてもう一つ、7位に入ってきております、エルトン・ジョン&デュアリパーコードハートプナーリミックス。こちらのグローバルチャートですとかイギリスのチャートですとかでもすでにトップ10入りをしている曲なんですけれども、今回7位に入りまして、エルトン・ジョンにとってはなんと、23年11ヶ月2週ぶりの2週を経ての、トップ10入りとなりました。前回のトップ10入りというのはあのキャンドルインザウィンド、1997ですね、要はダイアナ妃追悼曲と、でセルフカバーしたナンバーだったんですけれども、それ以来ということになります。さまざまな記録が生まれておりますので、詳しくは1月11日のブログイマウト、こちらの方をご覧いただければというふうに思います。それでは続いてですね、グローバルチャートについても見ていきたいと思います。1月15日付、まずはグローバル200のトップ5紹介します。5位エルシーラン・シバーズ、4位アデオ・イージー・オン・ミー、3位エルトン・ジョン・デュア・リパー・コード・ハート・プナー・リミックス、2位ザ・キート・ラ・レイ・アン・ジャスティン・ビーバー・ステイ、そして1位はケール・ ABCDEFU となっております。そして、グローバル200からアメリカの分を除きましたグローバル・エクスクルーディング・ US、 こちらは5位エルシーラン・シバーズ、4位アデオ・イージー・オン・ミー、3位ザ・キート・ラ・レイ・アン・ジャスティン・ビーバー・ステイ、2位エルトン・ジョン・デュア・リパー・コード・ハート・プナー・リミックス、そして1位がゲール ABCDEFU というふうになっておりまして、2つのチャートとも、初めてゲール ABCDEFU が制しております。今回集計期間初日、これアメリカもそうなんですけれども、昨年12月31日でした。で、この日にですね、ABCDEFU の The Wild Mix、 こちらが新たにリリースされておりまして、様々なミックスの影響もあって、まあ、1位になったというふうに言えるんですけれども、もともと TikTok で人気になっていた曲っていうのが上がってきているということなんですね。これはあのアメリカの方でも、今回トップ3入りしたクラスアニマルズのヒートウェーブスにも言えることです。そして、来週はですね、1月5日、まあ、これはすでに今回のチャートにも反映されているんですけれども、まあ、この1月5日に NBC で放送された、The Tonight Show Starring Jimmy Fallon、 こちらのパフォーマンスも、1週間、まあ、フル加算されるということになりますから、来週もおそらく1位になるんじゃないかなというふうに見られております。ちなみにこのテレビ番組のパフォーマンスでは、F ワードをですね、フォーゲットっていうふうに書いておりましたね。シーログリーンの、F ワードの曲がフォーゲットチューンになっていたのと一緒ですね。はい、そういうことになります。で、ゲイルは今回の ABCDEFU がデビュー曲なんですけれども、このデビュー曲、グローバルチャートを制した例としましては、オリビア・ロドリゴのドライバーズ・ライセンス、それからブラックピンクのロゼによるソロナンバー、オン・ザ・グラウンドに続く3曲目、これはあのグローバル200、グローバル・エクスクルーディング・US、ともに、同じということになります。アメリカのチャートでは、ABCDEFU は6ランクアップで11位まで上がってきておりますので、来週の動向に注目をしていきましょう。というわけで、まずは1月15日付、アメリカビルボードソングスチャートホット100、それからグローバルチャートについてお伝えしました。では続けて日本のチャートに行きたいと思います。1月12日公開、1月17日付、ビルボードジャパンソングスチャートホット100からまずはトップ10をお送りします。10位選手から6ランクアップ、夜遊び群青。9位選手から2ランクのダウン、ダイス、シトラス。 8位選手から3ランクアップバックナンバー水平線、7位選手から2ランクアップ藤井風キラリ、6位選手と変わらずマカロニ鉛筆なんでもないよ、5位選手と変わらずユーリドライフラワー、4位選手と変わらずユーリベテルギウス、3位選手からワンランクダウンエメ残響参加、2位選手からワンランクアップキングヌー坂夢、そして1位は先週と変わらず2連覇達成ですキングヌー一途。以上が1月12日公開、1月17日付ビルボールジャパンソングチャートホット100からトップ10をお送りしました。というわけでキングヌー、先週キャリア初のナンバーワンを獲得したんですけれども、今回はワンツーフィニッシュ達成です。このワンツーフィニッシュ、昨年7月14日公開、7月19日付における BTS バター、それから BTS パーミッションとダンス、このワンツーフィニッシュ以来の記録というふうになります。でですね、今週なんですけれども、キングヌー一途に関してはポイント前週比 76.5%、2割以上下がっています。これは先週フィジカルセールスが初加算されたこと、フィジカルそれからルックアップね、この関連指標が加算されたことの反動と言えるんですけれども、それでもポイント、2割強の減にとどめてですね、ポイントはですね1万飛んで400というふうに1万ポイントをキープしているというのは非常に強いです。そして坂夢に関しましては前の週から 15% のアップというふうになっております。ダブルエサルシングルの場合、フィジカルセールスからルックアップ、いわゆるフィジカル関連指標はどちらか1曲のみにしか加算されませんので、もう1曲はそのフィジカルがない状態で戦うことになると。それでも今回、9284ポイント獲得した坂夢、いかに強いか、そしてジュース回線ゼロの効果、いかに大きいかということがよくわかる結果というふうになりました。で今回の、集計期間は1月3日からの1週間、まだ学校は始まってないんですけれども、仕事は始まっているという方は多いと思います。おそらくそこで話題になったコンテンツ、そこに関連した曲、例えば映画だったり、テレビの音楽番組だったり、でそこで話題になった曲、使われている曲っていったところが、前の週から勢いをキープしているということが言えるんじゃないかというふうに思います。今回50位内に入った曲で、前の週も50位内に入っていてポイントが可視化された曲の中で、前の週から1割以上ポイントを伸ばした曲っていうのがいくつかあります。例えば、6位に入ったマカロニ鉛筆なんでもないよ、こちらは 19.7% のアップ、7位藤井風キラリ 12.5% のアップ、8位バックナンバー水平線、こちらは 10.5% のアップ、10位夜遊び群青 15.3% のアップ。バックナンバーに関しましては特にどれが話題になったかっていうのはちょっとすいません、ちょっと私も分かりかねる部分があるんですが、例えば、何でもないよは紅白、失礼しました、レコード大賞ですね、それからキラリ、群青、こちらは紅白の効果とことが言えると思います。他に50位内で見てみると、ティッシュ猫30位に入っていますが、こちらが 20.1% のアップ、なにわ男子ウブラブ、こちらが32です、14.8% アップ、旅行食社会のメラ、こちらは 19.0% のアップ、37に入っております。メラに関しては、Spotify で50位内に入ったことによる伸びというふうに言えるかと思うんですけれども、ウプラブは、年末の音楽番組、ジャニーズカウンターも含めた効果、ディッシュ猫は紅白で披露された効果が現れているというふうに言えると思います。来週これらの曲ちょっとピークからもしかしたら下がっていくかもしれませんので、その動向も見極める必要があるというふうに思います。あと面白いところとしましてはですね、50位に、今回初登場してきました、ストーンズロージーですね。でこちらなんですけれども、今回アルバムチャートでこの曲が収録されたシティが初登場で1位を獲得しておりますので、その関連ということにもなるんですけれども、今これ録音しております1月12日に、またストーンズがザ・ファーストテイクに登場します。ここで披露されるのがエバーラスティングなのでロージーではないんですけれども、この話題も含めて、もしかしたら盛り上がるかもしれません。ただ一方ではデジタルを解禁していないので、ちょっと伸びの面では強くないかなっていうことについては、1月12日のブログ今音に書いておりますので、よかったらこちらをぜひともチェックしていただければというふうに思います。ちなみに、今回のビルボールジャパンの、総合ソングチャートの、記事、考察といいますか、振り返り記事なんですけれども、やはり、そういった紅白とか、言ったことの効果もさることながら、こういう言葉を書いておりますので、ちょっと読んでみたいと思います。 正月休みが終わり、ストリーミングが全体的に先月規模の再生回数を取り戻す一方で、訴求力の高いニューリリースがなかったため、シングルが低調となり、ストリーミングで存在感を発揮する楽曲が軒並み ランクアップする展開となりましたと。すいません、カミカミで申し訳ないんですけれども、つまりは、まあ、フィジカルセールス自体は本当に高くないっていうのが今回の週でした。で、そういうこともありまして、例えばフィジカルばかりが強い曲っていうのは、いきなりドンと上に来て、その後急降下するんですけれども、そういったドンって上に上がってくる状況もなかったわけです。ですから、訴求力の高いニューリリースがなかったっていうのは、これが、こういうことがなかったっていうことなんですね。一方で、ストリーミングで強い曲っていたのが、軒並み上位に来るという結果となりまして、これは特にビルボールジャパンのチャートインサイトを見るとわかるんですけれども、キングルーンの一途、坂嫁がストリーミング指標でもワンツーとなっております。それから、総合3位の三強参加、エメさんのナンバーはストリーミング4位、ユリさんのベテルギウス、総合4位ですが、ストリーミング3位となっておりまして、実は総合11位までの曲がストリーミングトップ10に入っているという状況です。ちなみに、唯一ストリーミングトップ10に入っている曲の中で総合トップ10を逃したのが、オフィシャルヘゲダンディズムクライベイビー、総合11位、ストリーミング10位というふうになっております。一方で YOASOBI 群青が、ストリーミング14位ですけれども、そう、総合10位というふうになっておりまして、上位20曲、総合の20曲で見てみるとですね、そのうち18曲がストリーミングでも20位以内に入っているということになります。唯一2曲ですね、異なっているのが、ストリーミング26位、総合20位のケプラ・ワダダ、こちらが、もうそうですし、それから、集計期間中の金曜日に解禁されましたオフィシャルヘゲダンディズムのアナーキー、総合15位ですけれども、こちらストリーミングが100位以内に入っていないという状況ですので、まあ、今後どうなるか、映画の公開に合わせてどうなっていくのか注目をしていきたいなというふうに思います。なので、本当に極めてこのストリーミングが大きなヒットの要となっているということもさることながら、これは自分のフォロワー、ツイッターのフォロワーの方がおっしゃっていたことなんですけれども、2021年のヒット、それから2022年のヒットが、本当にきちんと入っているチャートっていうのは今回の総合チャートじゃないかということで、本当にこれには激しく納得をしました。まあ、詳しくは自分のツイートで引用させていただいているので、そちらを読んでいただければなというふうに思うんですけれども、本人の許可取ってないので、ツイート、そのまま読まなかったんですが、まあ、年末年始の番組の影響ですとか、話題作の影響とか、まあ、のみならず、自分もツイートで書きましたけど、フィジカルセールスばかりに特化した曲がないこと、まあ、それによって前週から急落した作品もないことも、まあ、そういった2021年、2022年の彩るヒット曲っていうのが、上位に入ってきたという理由じゃないかというふうに思っております。これをビルボールジャパンのチャートを見ると、今のヒット曲っていうのははっきりわかるんではないでしょうか。というわけで、以上、1月12日公開、1月17日付ビルボールジャパンソングチャート HOT100 からトップ10をお送りしました。というわけで、アメリカビルボールソングチャート、グローバルチャート、そしてビルボールジャパンソングチャート、こちらの方のと、トップ10をお送りしてきました。グローバルはトップ5をお送りしました。ちょっと今日はいつも以上にカミカミで申し訳ありませんでした。ブログ妹、毎週、失礼しました。毎日書いております。11日にはですね、スペースの振り返りも含めて2つ書いておりますので、まあ、ぜひともチェックしていただければというふうに思います。カタカナで今音で検索すると出てきます。それから、ポッドキャスト、ビルボールトップヒッツは毎週水曜日の夜にアップしますので、こちらもどうぞお楽しみに。というわけで、ビルボールトップヒッツポッドキャスト、ここまでのお相手は K でした。また次回お会いしましょう。さようなら。